今夜も張り切って参りましょう。ビューティフルナイトウィンディーズマニアシャバダバ。この番組は山梨市観光協会の提供でお送りいたします。皆さんチョメ版はビューチフルズのボーカルピンクの貴公子さくらチョメ吉でございます。今夜もこの放送を聞いてるそこのハニーチョメルシーダザヤラリンカでございます。さあいよいよ皆さん11月ですよね。すっかり秋になりましたね。でも皆さんチョメ吉は紅葉をしませんよ。一年中春でございます。てなわけでございましてね、今日は第一火曜日ということでね、先日電話リモート収録しましたこのコーナーでございます。さくらチョメ吉の山梨観光情報コーナー行ってみましょう。このコーナーは山梨観光大使の私さくらチョメ吉が地元山梨の旬な情報をお届けするコーナーなんですが、今月も山梨観光課の太郎さんこと小林太郎さんに電話がつながっていますのでインタビューしてみましょう。太郎さん、
はい、こんにちは。
はい、今月もヨロリンコです。
ヨロリンコです。
さあ太郎さん、今回かなりボリューム満点な情報を届けてくれると伺ってるんですが、
はい、
どんな情報でしょうか。
はい、チョメ吉さんもご存知の通り、山梨市内は食べる用のブドウだけじゃなくてですね、ワインですね、ワインの醸造用のブドウも多数作ってるんですね。11月になりまして、そのブドウの収穫もほぼ終わって、これから山梨市内のワイナリーっていうのは、このいわゆるその収穫してワインの仕込みが始まるような季節になってます。
なるほど。
日本で最もワインを生産しているのが実は山梨県なんですけれども、おかげさまでそのワイナリーの数も日本一です。
ほうほうほうほう、
はい、ですのでリスナーの皆さんも甲州ワインという名称はお耳になされたことがある方も多いかなと思うんですけれども、山梨市内にもですね、ワイナリーが多数ありまして、それぞれ魅力的なワインを作っている、そんな感じです。
なるほど。今回あれですか、じゃあワインに関する情報ということですかね。
はい、その通りです。山梨市はですね、来月の12月にワインと映画、この2つをコラボしたイベント、山梨市フェスティバル2023を開催いたします。
ほうほうほうほう。
ワイン好きのリスナーの皆さん、ここからですね、ぜひお聞き逃しのないようヨロリンコです。
はい、ちなみにちょっとかなり新鮮なね、ワインと映画のコラボということで新鮮なイベントですけれども、具体的にどんな映画が流れるんでしょうか。
はい、昨年ですね、2022年に公開されました映画、柿崎裕二監督という監督さんが撮られたシグナチャー、日本を世界の名城地にという作品なんですけれども、こちら山梨市内でワイン醸造に長年携われてきて、現在ではですね、大手のワインメーカーのエグゼクティブワインメーカーという、とても地位の高い職にある安蔵光弘さんという方がおられるんですけれども、そしてその安蔵さんの奥様で、山梨市内にですね、このほどワイントック制度という特別制度を活用して新しくワイナリーを開設された奥様、この方安蔵雅子さんとおっしゃるんですけれども、この方実はですね、先月、山梨市の観光大使に新たになられた方なんですけれども、
じゃあチョメ吉と一緒で観光大使仲間になりましたね。
はい、そうなんです、はい、本当にですね、よろしくお願いいたします。で、その安蔵雅子さんと安蔵夫妻が、いわゆる日本をこの世界的なワインの名城地、いわゆる生産する地区にするために、奮闘されてきた半生をテーマにした作品なんですね。
おお、なるほど。
で、昨年ですね、ニースですとかパリですとか、マドリード、ローマ、ロンドンといった大きい、いわゆる世界的な都市で開催されました国際的な映画祭で、それぞれですね、映画賞を多数受賞している作品なんです。
あ、実はすごい作品なんだね。
はい、ですんで、あの、ワインのテーマをにしてそういった形でかなり魅力的な映画だと思うんですけれども、ちなみにですね、このタイトルのシグナチャーっていうのはちょっとあまりお聞きになられたことがない方もいるかと思うんですけれども、こちらですね、ワインの、あの、醸造している方、はい、作られた方が自らですね、あの、何番とか、あの、私が責任持って作りましたって形で、はい、あの、ラベルとかにサインを入れること、それをシグナチャーという行為ということで、あの、言うそうです。
へえ、ちょっとチャミキチも勉強になりましたわ。
はい、で、このイベントなんですけれども、その柿崎監督がですね、手掛けられましたもう一本ワインの映画、シグナチャーとウスケボーイズという2018年に作られた映画があるんですけれども、
はい、
このですね、あの、2つの作品、山梨市が舞台になっているので、この2つの映画を鑑賞しながら、その山梨市ゆかりのワイン、こちらを楽しんでいただこうというイベントになります。
あ、じゃあこのウスケボーイズもあれですか、ワインに関する映画ということで。
はい、おっしゃる通りです。
なるほど。
ですので、あの、このイベント当日はですね、その山梨市内でワイナリーを開かれているその安蔵雅子さんが手掛けられたワインをはじめ、山梨市内のワイナリーですね、がワインを持ち寄りまして、試飲ですとか飲み比べができたりですね、あの、ワイン当然飲むので、あの、グルメですね、あの、おつまみになるようなものから始めて、あの、グルメも楽しんでいただけるようなグルメマーケットも開催される予定になっています。
いいですね。
そしてですね、あの、撮られた柿崎監督をはじめ、この映画、この2本に出演された映画に出演された俳優ですとかキャストの皆さんによるトークライブも開催される予定になっています。
はあ、かなりちょっとボリューム満点な、なんかワイン好きにはたまらないイベントですね。
はい、はい、ま、あの、こちらですね、あの、参加費なんですけれども、お一人様1000円です。
お、安いですね。
え、これでその今、あの、お伝えしました2本の映画を見ることができますし、映画1本につきワインが1杯飲めるチケットが同時にもらえます。
へえ、1000円でそんなもらえちゃうんですね。
はい、ですので映画2本見れば2杯ワインが飲めるという形になっております。
なるほどなるほど。
ですので、あの、ワインを飲みながらですね、この映画を見ることができますので、そういった雰囲気も楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っております。
なんかおっくに楽しめるイベントですよね。
ぜひですね、あの、山梨市のこのイベント、新たなイベント、皆様もお越しいただけるよう今日ご案内させていただきました。
日時と場所も聞いていいでしょうか。
はい、開催日時なんですけれども、来月12月の17日、はい、日曜日になります。午後0時から、
はい、
場所は山梨市の笛吹川フルーツ公園内にありますフルーツパーク富士屋ホテルになります。
すごい眺めのいいホテルなんですよね、ここね。
おっしゃる通りです。こちら夜景も楽しめますので、夜まで開催する予定になっておりますので、そちらの方もお楽しみになられたらと思います。
なるほど。お申し込みはどうすればいいんでしょう。
はい、こちらですね、席に限りがありますので事前申し込み制となっております。詳細はですね、山梨市役所のホームページをご覧いただくか、もしくはですね、はい、山梨市役所の方にお電話でお問い合わせいただければと思います。電話番号、0553-22-1111、1が4つになります。
はい、
またですね、最後になりますけれども、当日、どうしても山梨市にどういうふうにお越しになるかということになるかと思うんですけれども、こちらですね、JR の山梨市駅と会場のフルーツパーク富士屋ホテルをですね、往復する送迎バスも運行される予定になっていますので、車ではなくてもですね、電車で山梨市にお越しいただく方もご安心いただければと思います。
なるほど。あ、素晴らしい。ちょっと今回は至れり尽くせりのイベントですね。
はい、皆様のご来場を心よりお待ちしております。チョメルシーでした。
はい、タロさん、チョメルシーでした。
はい、ありがとうございました。以上、山梨観光情報コーナーでございました。 ビューティフルズの
ハッスル社内放送局シャバダバ
レッツゴーダイエットレッツゴー
はい、今週のハッスル社内放送局はビューチの一面が登場でございます。では自己紹介ヨロリンコ。
はい、オベース担当ヤシマスオでございます。
続いてはは
い、OL ダンサーの横須賀浜江です。
浜ちゃん。続いてはは
い、OL ダンサー麦文恵です。
麦ちゃん、
よろしくお願いします。
ラストはは
い、キーボード体ハローです。
ハルくんです。なんか浜ちゃんは久々の感じがするんですけど。
お久しぶりです、
ね、
お久しぶりです。
他の3人はなんかこの前会ったような気が。あれか、ケイトちゃん親衛隊か。
そうそうそうそう。
思わぬ形で出演でございましたけれどもね。さあ皆さん、
はい、
ね、ぶっちゃけ言いますと収録は10月ですけれども、
はい、
この放送は11月7日なので、はい、いよいよ今月23日ワンマンライブやりますよ。いよいよですよ。
ちょうど焦り始めてる時期。
そうなんですね。メンバーがね、ちょっと心がざわざわざわざわしてる時期でございます。じゃあ早速概要からまずね、はい、お伝えします。
11
月23日木曜日、この日は勤労感謝の日、祝日でございます。ワンマンのタイトルがビューチフルズワンマンライブ2023秋のハッスル祭り再びということでですね、会場は高円寺消防と、会場は16時半、開演が17時からスタートとなっております。ちょっと早めのね、健康的な、スタートになっております。
はい、
前売りが3,500円、当日が4,000円で別途ドリンク代となっております。
はい、
てなわけでございまして、まずはそうだな、OL ダンサーズの麦ちゃんと浜ちゃんに聞きましょうか。
はい、
先日のリハーサルでついに1曲目からラストの曲まで通してやりましたけれども、どうですか麦ちゃん。
いやいやいや、もう昔の曲すぎて、
もう
本当に久々に踊りましたけど、
記憶をたどりながら、
たどりながら、でも踊れる、うん、踊れる、
いける、
いける、いける。
おー、よかった、まだ体がやっぱ染み込んでんだね。
ね、覚えてるんだなと思って。
うん、さあ一方の浜ちゃんはどうでしょう。
そうですね、あの麦さんにとって久しぶりの曲は大体私にとっては新しい曲なので。
そうだよ ね、 新曲だもんね。
そうですね、それを覚えていく、ついていくのに結構精一杯でしたけど、
だ
いぶ楽しかったので、
うん、
はい、当日も楽しくなるんじゃないかなって思います。
いい言葉が出ましたね。まあ、あの今麦ちゃんも言ってた通り、まあ、細かくはまだ言えないんですけれども、うん、ざっくり言うと、昨年のビューチフルズ結成20周年ワンマンライブで、ビューチの歴史をハロさん紐解きましたよね。
はい、
今回は、ね、その続編的な感じですか。
な感じかな。
部長どうですか。
だからね、続編だから、結構メインストリームから外れた曲が多いんですよね。
まあ、そうですね、
はい、今とかもう本当にやってない曲ばっかり。
うん、だよね。だから、あの前回、前かな、チョメ吉があのメンバーには言ってましたけれども、前回の20周年ワンマンが、まあ、あのカセットテープで言えば A 面、
うん
ね、で今回は B 面ですから、
そうそうそうそう、
ちょっとなかなかこれはね通な曲が、
そうだね、
出てくるかな。
たくさんも知ってる方は本当どれぐらいいるんだろう
ね。そういう意味ではビューチのいろんな歴史をちょっとね見てもらいたいし、あとはダンサー的に言えば、ほらお客さんがいろんなこう小道具を持ってきてくれるじゃないですか。
あ、そうです ね、
はい、ね、
う
ん
う
ん、なのであれやんねえんだって諦めてた人も、うんうんうん、
あの持ってきた方がいいよ、
また諦めずに
使えるかも、
あった方がいい、
使うものがあるかも、
使うことがあるかもしれない。
そうなんですよ ね、
ね、うちらの小道具もねあったもんね、まだね。
そうです、
そうそうそうそう、探せばねいろいろあるんですよね。
あるんですよ。
なので皆さんぜひぜひですね、この日は勤労感謝の日に集まっていただきまして、
はい、
ビーチと一緒にもうハッスル、していい汗かきましょう。
はい、
はい、でもう一つニュースがございまして、
はい、
まあちらほらチョメ吉も、旧ツイッター X で、つぶやいてましたけれども、
はい、
ビーチルズ今年レコーディングをやりましてですね、
はい、
なんとこれが実を結びまして、今度のワンマンライブでニューシングル発売決定。やりました。
間に合ったのかな。
間に合いました。ね、はい、今回あの、リード曲は、
はい、
昨年か、昨年の結成20周年ワンマンで初披露しまして、いろんな方から大好評でございました。ともよという曲を、ついに
熱い曲を、
熱い曲をですね、
うん、今の熱いうちに出してしまえと、
もう鉄は熱いうちにやっぱり打たないと、うん、まあ、この曲は本当にチョメ吉が20周年の節目にビューチのメンバーだったり、うん、今までお世話になった人たちの顔を思い浮かべながら書いた曲ですから、うん、はい、まあ、この曲をぜひ聴いていただきたいのと、あとは、カップリングが、はい、ビューチのハッスルウォーミングアップ
そこ来る、
その落差がな
ん、落差がね、このギャップがまたいいんですけれども、まあ、これはですね、本当にそれこそコロナ禍で、うん、なかなかこうライブ中声が出せない、うん、だったらビューチだったらみんなで踊っちゃえばいいじゃんということで、うん、みんなで体を動かすためにチョメ吉が作った歌なんですけれども、うん、さあ、レコーディングしましたね、うん、
はい、
まず部長、
はい、
まあ、ちょっとねビューチのレコーディングの場合は部長と春尾さんは自宅でのレコーディングになりますけれども、
そうですね、
部長どうでした、うん、レコーディングは。
まあね、2曲たった2曲という話なんですが、うん、やっぱりあれこれね試してしまいまして、ね、ベースも特回引っかえまた使ってですね、
すげえすげえ、
もうやばい、ここで撮っとかないとダメだっていう本当に締め切りギリギリで私撮りました。
あ、じゃあもうそれまで本当に試行錯誤繰り返したんですね、
う
ん、
そう、時間もなかったのもあった
ん
で、
うん、
まあ言っても一気に1日で撮りました。
すごい、
はい、
もうじゃあ入魂の、
うん、
ね、
どうだったのかなっていう感じでちょっと提出したんですけど、まあそのまま行ってるんで大丈夫だったんだろうと。
なるほどじゃあちょっと部長のその試行錯誤の成果、ぜひ皆さん聞いていただきたい。
違うベースで弾いてたりしますんで、
あ、はい、それはちょっと楽しみですね、うん、
はい、
ハルさんどうでしょう。
ほら僕はブラスとか、ね、うん、コーラス撮りとかの行ったんで、
そうですね、
あそこで結構普段のライブよりもちょっと熱い、うん、熱いっていうのは厚めに、
うん、
いろいろ重ねましたよね、
コーラスをね、
うん、
はい、
そう、その辺をね、あ、ライブとは違うこういう形にしたのか、
うん、ハロさんがね、あの日はね、そんなに実は喉のコンディション良くなかったんですけど、
あんまりね
歌ってみたら奇跡の高音が出ましてね、
ああちゃんと出ましたね、
スコーンといきました、
すごい、うん、すごい
美声が出ましたので、
はい、
ハル君のコーラス、まあ、あとねもちろんハル君の鍵盤も見ていただきたいんですけれども、うん、あとチョメ吉はですねこの日、まあ、特にトモヤの方かな、
うん、
課長といつもねボーカルレコーディングはやってるんですけれども、まあ、課長と、まあ、この詩の世界観を、まあ、もちろんライブはライブでもちろんいいんだけれども、一つの作品としてね、ビューチを知らない人とかもし聞いてくれた時によりこの歌詞の世界観を伝わるにはどんな歌い方がいいんだろうっていうのは、うん、課長とすごい相談しながらやってみました。
確かにライブと違う歌い方だよね。
そうなんですよ、うん、なんかあえてそういう風にした方がもしかしたら切なさというかね、うん、このなんか世界観をもしかしたらスッとお客さんの心に入っていくんじゃないかなっていうのを、チョメ吉と課長で相談して今回そんな歌い方もしてますので、うん、そのあたりもぜひ皆さんね、
うん、
楽しみに、聞いていただければ、
うん、
で、ダンサーズ的にはやっぱりこのハッスルウォーミングアップで、
はい、
なんかみんなでこう、まあ、もちろんライブ会場で一緒に踊るけれども、
うんうん、
ご自宅でもやってほしいよね。
ね、ぜひぜひ、
ね、なんかですね、
オフィスとかでね、
あ、
うん、
修行の時にやったりとかね、
いいよね、
工事現場でやって
ください、使ってくださいって、
工事現場いいね、
工事現場で、朝礼の時にやっていただく、うん、
はい、あとほら自宅で寝起きて体ちょっと出かける前にやってみるとかでもいいしね、うん、いろんな用途がありそうなので、うん、まあ、だから友よでちょっと心ポカポカになってもらって、その勢いでハッスルウォーミングアップで体を動かしてもらうと、
うん、
そんな感じで、
はい、
ぜひぜひ皆様ワンマンライブでゲットしてください、
はい、
でもしワンマン来れない方がいらっしゃいましても、まあ、後日通販やると思います、
はい、
なのでぜひゲットしていただければと思います、はい、じゃあ時間が迫ってまいりました。じゃあここいらでビューチフルズの曲を1曲お届けします、不景気なんてぶっ飛ばせ。
心は寒いまま綱渡り My every day 家計簿が友達さ減ってゆくのは 小遣い500円、お父さんを激安の弁当求め、さすらいのランチ旅、バブル時代は今夜は飲もう、乾杯しよう、いろいろあるけれど笑い飛ばして、今夜は飲もう夜明けまで、俺たちの明日に乾杯しよう。
今週のお便りんこいってみましょう。
いや、
一面の皆さん、よろりんこでございます。
はい、よろしくお願いします。
今回もお腹すくやつよ。ね、今までも、でも意外とこれやってなかったかも、うん、テンションが上がるお弁当のおかず、
もう、
はい、
ね、
いいんじゃないですか、も
いいんじゃないかね。行楽シーズンということでね。
あ、そうですね、
はい、じゃあ、のリスナーさんのやつをまず早速聞いていきま、読んでいきますね、
はい、
はい、まずハッスルネームリラックマさんです。ズバリ卵焼きです。
お、
ね、シンプルなんだけど、カツオの出汁が入ったふわっと鼻に抜けるような優しい味の卵焼きが大好きなので、お弁当に入ってるとテンションが上がります。
あ、確かに。
でもなんか素敵、チョメ吉はもう卵焼きって甘い方を浮かんじゃうんだけど、カツオの出汁が入ったってところがね、また素敵ですね。
ふわっと作るやつですね、
ね、はい、これはちょっと大人な方の、卵焼きですね。続きまして、ハッスルネームペーパームーンさんです。エビフライです。
あ、確かに、
ね、
テンション上がる、
ね、
うん、
今みたいに冷凍食品があまりなかったので、いちいち母がお弁当用に揚げていました。
あ、素晴らしい、
素晴らしい。今はレンチンやら自然解凍やらがあって便利な時代になりましたね、うん、ということですね。
本当だよね。
いや、冷凍食品本当に
ね
進化してますからね、
うん、昔はこうやってね苦労してあげてたもんね、うん、
すごい、お母さん偉いね、
偉い、うん、ね。続きましては、ハッスルネームどんこさん、
はい、
遠足の時に必ずチーズを餃子の皮で巻いてそれを揚げたものがあって、それが大好きでした。 あったかも、
はいはいはい、
こういうのね、
うん、
雨で遠足がない時はその日は授業はあっても、給食は出ないのでお弁当になりますが、これを食べたいので授業は嫌だけどお弁当の日は何日あってもいいなと思ったものでした。かっこ笑いと、うん、いうことでね。そっか、もし雨で遠足中止になっちゃっても、
うん、
じゃあみんな持ってきた弁当食べようっていうことにね、
うんうんうん、
ありますもんね。チーズ揚げね、
うん、
いいね、はい、いいね。じゃあ続きましては、ハッスルネームブランニュージャーさん、
はい、
あ、これ王道だな、唐揚げ、
もちろん、
うん、まあそう、
アンドハンバーグ、
あ
ー、アンドウインナ
ー
これでしょーってきてますよ。
もうお弁当じゃなくてもテンション上がるから、
まあ、ね、そうそうそう、
確かにこれは
でもね、蓋開けた時に入ってると思う、
うーん、なりますよね。これはもうね、どれか一つでもあればテンションが上がります。大人になっても嬉しいです、
うん、
職場に持っていくお弁当にもたまに入れてますよというふうに入れております、はい、まあこれは間違いないもんね。
間違いない、
うん、はい、ブランニュージャーさん、チョメルシー。続きましては、子育て発するママさんです。ですね、あとシューマイです。
はいはいはい、
冷めても美味しいから、
うん、
昔はシューマイといえばグリーンピースオンリーでしたが、今はエビシューマイとかいろんなバリエーションも楽しんでます。
はいはい、
うん、そっか、シューマイがあったね、
崎陽軒ね、
崎陽軒、そうだそうだ、
関東一円ではね、もうあれが基本の味だよね。
崎
陽軒のお弁当出てきたらもうテンション上がるもん。
そうだよね、
やっぱりな。続きまして、ハッスルネームナオミさん、
はい、
皆さんチョメ番は、
チョメ番は
王道ですが唐揚げとウインナーです、
うんうん、
やっぱそうね、
タコさんウインナー、
タコさんウインナーいいね。見た目テンション上がる。どちらも冷めても美味しいので大好きです。あとデザートに巨峰があると最高ですね。
あ、
これを書いてる今は9月なので、高校生の頃はよくブドウの季節には巨峰を持って行ってましたねと。
お、
贅沢ですね。
そうですね、
巨峰が入ってるなんて素晴らしい、
うん、
ねえ、ナオミさんチョメルシーです。さあ、続きましては、ハッスルネームビビさんは、
はい、
タルタルソースたっぷりのチキン南蛮。
あ、チキン南蛮
だ。いいな。
大きな口を開けて、一切れ頬張ると、うーん、たまらんの一言、大好きです。あとはインゲンやほうれん草などの、ごまえや白あえなど、彩りと香りがいいサイドのおかずもテンションが上がりましたと。
いいね、ごまえね。
タルソースか。
タルタルソースね。タルタルソース
ね。ご飯がごっそりなくなるやつやね。
そうそうそう。あれは正義だよね。
あれは正義。あの、お弁当の蓋にタルタルソースがついちゃうんだよね。もったいないっつってね。
舐めちゃ
う。舐めちゃう。こっそり舐めちゃう。さあ、ラストですね。はい、ハッスルネーム、マリリンさんは、
はい、
遠足や運動会の時、母が作ってくれたお弁当では、
うん、
これはおかずではないんですけれども、いなり寿司が大好きでした。 三角ではなく四角の、甘辛く炊いた、揚げを袋にして人参やごまなどの入った酢飯が詰められ上にさくらんぼを乗せてくれました。何これおしゃれ。
さくらんぼ。
すごいね。おんさくらんぼですよ。ね、今もいなり寿司が好きなのはこの頃の影響かな、皆さんのテンションの上がるおかず教えていただきたいです。明日からのお弁当の参考にします。
なるほど。
ということでうまいトスが来ましたよ。
はい、
皆さんじゃあちょっとここは聞いていきますか。
お、
じゃあまずはるくんから。
あのね、インゲン巻き。
インゲン巻き、それは、どういうことですか。肉で巻いてある。
そうそうそう。で甘辛いタレで、はいはいはいはい、あえてやってやつ。え、インゲン巻きって言ってすぐ分かる？
分かる分かる
分かるよね。
インゲンの肉巻きって言います。
肉巻き、
そうそうそうそう、う
ん、そうなんだ。正直知らない。
肉巻きとも
言ってるけど、う
ん、アスパラもあります。
インゲン初
めて。アスパラとかね。あと、うん、そう、あの人参とかもね巻いてたりとか、うんうん、そうそうそう。
あ、そうなんだ。
人参とインゲンとさ、うん、巻いて三色的とか
のもあったりとか、あ、そう
ですね、うん、あ、美味しそうだなそれ、うん、
あれ入ってると嬉しかったな。
いいかもしれない。マリリンさん、早速参考にし
てやってみてください。
はい、麦ちゃんはどうでしょう。
私はですね、あの卵焼きなんですけど、うん、卵焼きの中に、うん、あのツナとコーン、
はいはいはい、
甘く、そう、甘くしたやつがすごい好きで、それがあるとめっちゃテンション上がりました。
ツナとコーン、子供とか好きそうだね。
甘い派なん
だ。ちょっと一回やってみてください、ね、美味しいから。
これはちょっと気になりますね。
ぜひ、う
ん、リラックマさんとはまた違ったタイプのね、うんうん、卵焼きですけれども。さあ、ハマちゃんどうでしょう。
はい、3つあります。
3つ。
お、1つは、ミニグラタン。
ミニグラタン、
はいはい
はい
はい、はい、あともう1つはハッシュドポテト。
ハッシュドポテト、
はい、で最後がチーズインウインナ ー,
ーチーズインウインナーか。
はい、
チーズ結構テンション上がるよね。
ハマちゃんいちいちクリーミーだね。
そうなんですよ、
ね、クリーミー女子だね。
クリーミー女子。
あ、ミスね、おからからミスクリーミ
ー
なりましたよ。気になる。でも
おから忘れてた。
そうだよね。あ、でもいいな、それも美味しそうだな。でも部長が言う通りチーズはテンション上がる。
上がる。
じゃあ部長、
はい、どうでしょう。まあ唐揚げ好きとしては唐揚げと言いたいところですが、もう一個、
うん、
カニクリームコロッケ。
あ、これはいいですね。
もうご飯泥棒だから。
あ、いいな。
ごっそり持ってきますんで。
チョメ吉も大好き。
ね、あのね、そうなんですよ。ちょっとこう、あのお弁当の中に入ってクタッとしてるところがいいんです。
カリッとしてないんですよね。
そう、
あの湿気でね。
もうね、
そう、衣がね、湿気でこうクタッとしてるんだけど、そこがまたいい。
はい、
カニクリームコロッケでございます。
クリーミー女子のハマちゃんが今もうちょっとね悶絶してます。
クリーム系ってあれですよね、冷えても結構美味しい。
あ、そう、うまい、
うんうん、
それはありますね。最後チョメ吉はですね、意外かもしれないんですけど、ちくわの磯辺揚げ。
あ、いいじゃないですか。
そう、
それは、うん、
ね、あとね、白身魚のフライっていうのは、
海苔弁じゃない。
そう、海苔弁、そう、海苔弁だよね。
チョメ吉ね、意外とね、庶民派なピンクの貴公子で。
海苔弁は醤油ですか、ソース派ですか。
私醤油派なの。
あ、いや、僕も醤油
派。いや、俺も醤油だな。
あの幕の内とかデラックスのやつもいいんですけど、海苔弁のこの2つがね、はい、嬉しいんですよ。
タルタルソースもいらない。
いらない。
醤油でいいんだ。
そう、わかる。あるな、もう海苔弁大好きなんですよね。
ただおかかは敷いといてくれみたいな。
そうそう。
おかかだけ今売ってんのよ。
そうなんだ。
あの100均とかに売ってんの。のり弁のあれって書いてある。
そうなんだ。
今なんかちょっと春くんが遠くにいるから残念だけど、今握手しそうになりました。ねえ、あ、もう盛り上がってるところで残念ですが、
はい、
ではビューチの一面のみんなには次回11月21日の放送にも登場いただきますので、はい、皆さんよろりんこです、
はい、
ということで皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
早いものでそろそろ番組も終わりの時間が迫ってまいりました。番組ではお便りを募集しております。さくらちょめ吉のツイッター、通称ちょめッターなどでどうぞチェックリンクしてください。どしどし送ってくださいね。それではここまでのお相手はピンクの貴公子さくらちょめ吉でございました。皆様バイナリンコー。